聖書の御言葉をご一緒にお読みします。では、そうですね、伝道の書というとね、箴言の後ですね、伝道の書と、伝道の書第6章を見ましょう。伝道の書第6章、詩編箴言の後、伝道の書ですね、第6章でございます。では一節から終わりまでご一緒にお読みいたします。我見るに火の下に一つの憂いあり、これは人のうちに常なるもの、すなわち神、富と宝と尊きを人に与え、その心に慕う者も一つもこれに隠ることなからしめたまいながらも、神またその人にこれをとえせしめたまい、他人のこれを喰らうことあり、これ食うなり悪しき病、たとえ人百人の功を設け、また命長くしてその弱いの日王からも、もしその心を幸いに満足せざる、また葬られることを得ざる、我言う流産の子はその人に勝る、それ流産の子はその来たることを虚しくして暗闇のうちに去り行き、その名は暗闇のうちに隠るるなり、またこれは火を見ることなく物を知ることなければ彼よりも安らかない、人の命千年に倍するとも幸いを被れるにはあらず、皆一つところに行くにあらず、人の骨折りは皆その口のためなり、その心はなおも赤ざるところ、賢き者なんぞ愚かなる者に勝るところあらん、また世の人の前に歩むことを知るところの貧しき者も何の勝るところあらん、目に見る物事は心のさまよい歩くに勝るなり、これまた空にして風をとらうるが、かつてありし者は久しき先にすでにその名を告げられ、すなわちこれは人なりとし、さればこれはかの己よりも力強き者と争うことを得ざる、多くの言葉ありて虚しきことを思わ、されど人に何の益あれ、人はその虚しき命の日を影のごとくに送るなり、誰かこの世においていかなることか人のために良きものなるやをしか、誰かその身の後に火の下にあらんところのことを人に告げうるものあらへん。まあ伝道の書は、まあ、何章まであるんですか、これ12ですね、12、まあ伝道の書っていうのはこれは12章まであって、その後画家が8章までありますから、まあ合わせて20章、まあ伝道の書と画家というのは意外とこれ関連してるのかもしれないなと、まあ私は思っているところでありますけども、まあ両方とも同じ人が書いているわけで、伝道の書も画家もソロモンが書いたものでございますね。まあソロモンの、まあ画家は表向きは、王様と一人の女性の恋愛小説じゃないんだけど、恋愛ドラマでもないんだけども、歌劇みたいな感じで書いてますね、オペラ調に書いてますけど、 だからまあ画家に出てくるのはソロモン王とシュナミの女性という一人の女性、まあ、王宮の女性ではなくて、なんかどっかその辺で働いて、その辺って言ったらあれだけども、あの武道園で働く、シュナミっていう場所から出てきた一人の一般人の女性っていう、まあ、それであと宮廷の女たちの合唱みたいなのが入ってきて、まあちょっとあのオペラ風ってオペラ風なんだけども、この画家はそういう風に描かれる、まあ歌だから、まあ一応あのそれが伝道の書は、あの伝道というのはあの我々の使ってる伝道じゃなくて、人間としての生きる道を教える教師のことを伝道者って当時言ったわけですから、まあその哲学的な賢人の教えというか賢人の書というか、まあそういうところかもしれないですね。だからその伝道の書を見ると、あの表向きはあの一般の人間に向かって書かれている哲学書のような感じですね、一般の人に向けて書かれている哲学書、人生哲学のような、まあ、しかも哲学では答えが到底出ないようなことに回答してるんですよね、例えば哲学ではですね、存在しているっていうことに対する答えが出てないですね。人間は何で存在してるのかとかですね、そのことに明確に答えているということで、もう哲学でも ないぐらいの感じですけども、まあ世の中の人が、一般人が人生に関して疑問に思うことは全部ズバズバと答えてるって言ってもいいんじゃないでしょうかね、伝道の書っていうのは、だからこのそれと表向きはそうですね、表向きはそういう、まあ、賢人の書で、画家は表向きは男女の恋愛を歌った歌、でそのソロモンがあの何百人も自分の宮殿に王様だから、妃や、あの妾さんちょっとはまずいかもしれないけども、妃や、あの正妻のあと何歳か知らんけども、あの盆栽じゃないでしょうけどね、あのだけども、あの何百人も何千人もいるのに、その一般庶民 その労働をしている女性を彼は心から愛したというあのところであります。で宮廷にいる女性はみんなあの基本的に政略結婚ですから、その国と国の外交の問題で嫁がせてきてるっていう、まあそういうこともあるから、まあ人間というのはその感情で動くっていうところはあるんじゃなくて、全てそうらしいですから、一応あの嫁いできたから、まあ、自分の奥さんにしてあげるっていう、その国と国の、まあ、関係があるからそういうことはあるかもしれないけど、あの個人的には別にそれはソロモンはそこまで愛していなかったんじゃないかと思うんですよね。でこのシュナミの女性、彼が本当に愛したたった一人の女性、とのこのやり取りですよね、その画家はね、ただ、それはあの我々があの、花嫁なるキリストと出会って、それ今度は信仰の世界の話、信仰の世界の花嫁なるキリストと出会って、そしてそれからどのようなこの、経過をたどって今今日あるのか、まあ、これまで来たのかということの、形とか影がそこに書かれてあります、ね、画家ですね、だからまあそういう意味で見たらいいんですけど、ただこの伝道の書、まあ今6章ちょっと読みましたけども、 その、まあ一節に我見るに火の下に一つの憂いあり、これは人のうちに常なるものなり。まあ人間の中に常にこう、潜在している憂いというか、憂いというのはまあ悲しみとか不幸とか、まあ災いとか、まあそういうところでしょうけども、人間社会には常にこういうですね、憂いがあるっていうんですね。でそれは火の下にって書いてあるから、火の下にっていうことは火の上ではないっていうことですね。火の上っていうのは天国の話ですね。この地上における人間社会のことを言ってるわけで、我々はどちらかというと火の下に今人間社会にはいるんだけれども、霊的には火の上にいるわけですよ。その、霊的には天国とつながっているから、この救われている人に向かってこれ書いているというよりも、世の中一般の社会の人々のことを言ってるわけ。火の下にっていう言葉が伝道の書ではもう一つのキーワードというか、もうしょっちゅう出てるんですね。つまり一般の人は、救われてない人は、神を知らない人々はこうだ、そこには一つの憂いがある、でそれはどういう憂いかというと、二節ありますね。すなわち神、富と宝と尊きを人に与えて、その心に慕うものを一つもこれに隠ることなからじめたまえながらも。まあ人間の求めるものってそんなにたくさんなくて、基本的にその富と宝とって、まあ、一緒だろうと思うんですけどね。富と宝一緒なんだけれども、まあ尊きをとか、まあ名声とか名誉とか、それからまあ経済力、まあ権力、権勢、力、まあこういうものですよね。だから富と名声ね、まあ人間の求めるものというのは大体その辺、一般的にはですよ、神を知らない人の話ですけどね。まあそうでない人もいますけど、まあ大体は、でも神様がそれを与えている人もいるわけであります。まあ世の中見ますと、まあそれが与えられている、ああ非常にラッキーな運のいい方もいらっしゃるわけで、けれどもそれを持っていながらもですよね、これをね味わうことができない。まあそれを持っているだけで、それを食べることができない。持っているだけで食べることができない。これだったらまだ持たない方がいいんじゃないかと思うんですけども、ね、食べ物目の前にありながら、持っていながらそれを自分が味わうことができない、ね。まあ、食べて味わって楽しんで喜んで謳歌することができないという、これがね、もう病とも言えるほど、これは人間の中にある一つのもう悪しき、ね、悪しき病と書いてありますから、本当に人間をまあへこませるっていうんでしょうか、一つのこれは憂いだと、こういうわけですね。だから世の中にはたくさんそういうものに恵まれている方が いらっしゃいますけどもです。それをその人が本当に楽しんで用いていっているかどうかということになると、まあ分かりません。これはまあ別かもしれません。まあソロモンはその全てを手にした人ですから、まあ彼は自分でよく分かるところだと思うんですね。それでまあね、三節にもあるように百人の子を設けておいたら、子々孫々増え勝っていってもですね、まあその心幸いに満足していない、ね、幸いに満足して満足っていうのはどういうわけか、足を満たすって書くんですけど、 通満足、まあ普通我々満たされるって言ったらお腹が満たされるか、なんかもうちょっと体の半分から上の方が満たされていくことを考えるわけでありますね。いろいろと何かね、目で見て耳で聞いて、そしてまあ何か物を食べたらお腹が満たされる。でも足が満たされるってどういうことなんだろうかと思うんですけれども、漢字ではこれ足を満たすって書く、まあ要するに解釈の仕様によっては体の一番末端の足の部分が満たされていれば全身満たされているはずだということなのかもしれないんだけれども、まああるいは別の観点から見れば歩みという人生の歩み、歩みが満たされていればこれは満足ということなのかもしれませんけれども、少なくても満足するためには感謝が湧いてくというか感謝しているということが前提にあるんだろうと思うんですね。まあ、今週もお二人の方が洗礼を受けに来られましたけれども、まあ、夜教会に来られて、まあ、これも聖書的ですよね。ニコデモという人が夜イエスを訪ねてきたというんですけども、まあ、夜教会に来られて、まあ、ご夫婦で救われまして、聖霊を受け洗礼を受けるというね、こういうことはもう本当に、まあ、素晴らしいことでありますけども、まあでもちょっと中年以降の方ですから、2人ご夫婦で、ある一定の期間、共に歩んでこられたということがあると思うんですね。だからこのまあ歩むということなのかなと、満足っていう、まあそういう歩みが満たされていくっていうことなのかもしれません。まあ洗礼終わったら足を洗って、まあ、洗足式ですね、洗足式もございますけれども、まあ、それまでの歩みからまたさらに今度は主と共に歩んでいく、まあ、こういうことに、まあ、進んでいる。ですから、まあ、6節にもありますように、人の命千年に倍するとも幸いを被れるにはあらず、千年の倍だったら2000年ですよね。まあ2000年生きたとしても必ずしも幸い、まあ何となく分かる気もしますけど、人間もうね2000年生きたからといって幸いになれるわけではない。はい、まあということであります。はい、それからこの8節を見ますと、まあ、8節も、賢き者なんぞ愚かなる者に勝るところあらんや。賢い人の方がまあいいとは思うんだけども、賢い人の方が愚かな人よりも勝るところは何もありませんよ。まあ別に、まあ愚かなるという意味はまあ、知らないということですよね。でも知らないことといっても両面あるわけですよね。知らないから人間は不安になって恐れるということがあるわけですよ。だから知らないということは不安とか恐れの原因でもあるんだけれども、また勇気を持って行動できる原因でもあるんですよね。知らないから行動できる、知らないから勇気を持てるっていうこともあるわけです。だから考えてみたら、知っているから恐ろしくてもう何もできないっていう、前に進めないっていうこともあるかもしれないです。意外と外国なんか行くときに入国、その国に入国するときにイランの方聞かれますけども、その国の言葉を知ってるがゆえに、なんかかえってあれで知らない人の方が堂々とそこを通過できるっていうこともあるわけで、言葉を知らない方がいい場合も
ありますね。
まあそういうことを考えた時に、賢い者が何ぞ愚かなる者に勝るところはないが、うん、まあよく考えてみれば、まあそういうところかもしれませんね。なんか自分は人よりも何かできると思っていても、かえってそれがあだになるっていう場合もあるかもしれないし、ですからまあ、それから9節、目に見る物事は心のさまよい歩くに勝るなり、これまた空にして風を捕らうるがごとし。はい、まあそれもそうかもしれません。この目に見る物事は心のさまよい歩くに勝るなり、うん、まあまあそういうことはよく言いますよね、うん、ですからこの現実っていうことですね、目に見る物事っていうことは、現実に、まあ、自分が手にしているものとか、それから自分の目の前で起こっている現実ね、まあ簡単に言うと、一羽の鳥を自分は手に握っている、そっちの方が2羽3羽の藪の中にいる鳥よりも価値があるって言ってるわけですよ。このまあ現実、目に見る物事は心のさまよい歩くに勝るなり、まあ、いろんなことを人間は思ったり考えたり、まあ、現実ではないことをあたかも現実のように思って、その中でさまよい歩く、ね、心の中でさまよい歩く、それよりはね、現実に歩くあるもの、たとえ一つしかなくてもそっちの方が価値がある、まあそう言ってるわけですね。いろいろと夢を見て、ね、そしてまあ風を追いかけていくよりはそっちの方がいいと、まあまあ虚しいものを、ね、心のさまよい歩く、虚しいものを求めて歩くよりはそっちの方がいい、まあこれまた空にして風を捕らうるがごとしてありますから、まあ風を追いかけているようなものだから、心の中のさまよい歩くことはよりは現実の方が、うん、まあ実は現実の方が厳しく感じるものもありますけど、でも風を追いかけるようなものよりはずっといい、それに向き合った方がいい、まあこう言うわけですね、うん、まあさらに10節、かつてありし者は親しき先にすでにその名を付けられたり、まあかつてありし者は久しき先にすでにその名を付けられたり、はい、まあそうですね、もう名前が付いてるっていうことはもうそういうものを昔の人はすでに知っていたっていうことですよね。なんか今我々にとってみれば新しくこう新しいもののように思うことでも、もうこれは昔からあるもん、はい、だからかつてありし者は久しき先にすでにその名を付けられたい、すなわちこれは人なりと知るされば、これはかの己よりも力強き者と争うことを得ざるなり、はい、だからね、このもうすでにね、こう定まっていることというものは、まあ争ったから何か変えられるっていうことでもない、はい、この我々はもう定まった一つのですね、これを運命といったら運命なんでしょうね、運命、うん、 もう定まったもので変えることのできないものが、あの法則が世の中にあります、はあ、法則があるということをちゃんと私たちは学んでいくから成長できていくんですね、うん、だからこのギャンブルの世界とか賭け事の世界は、あの一生懸命あの、まあ、依存症によくなるっていう人がいますけども、あれも一生懸命努力したんだと思うんですよね、うん、あの破れても破れてもですよ、めげずにあの努力したっていう点では、あのまあその点だけ取ってみれば偉いですよね。ギャンブル依存症になりましたっていう人を見てもですよ、普通だったらああもうダメだと思って1回2回やって、そして大損したらもうそれで、ああちょっと授業料を払わせていただきましたって言ってですね、ちょっと高い授業料払ったけれども、もうこれでもうやましたって、普通はそうなるはずですよ。ところがそうならない人っていうのは、めげてもめげないでですね、もう七転び八起き、立ち上がってまた挑戦するわけですよ、チャレンジするわけですよ、うん、だからある意味であれ偉いんじゃないかと私は思うんです、うん、まあ、ね、自分のそれでだんだんと、まあ、借金が膨らんでいくっていうことなのかもしれませんけど、でもよ考えてみたら世の中で成功した人も努力して借金も膨らんでいったけども、ついには成功したっていう事業家も多いですよね。それまではもう失敗に失敗を重ね、そしてですね、本当にですね、浪費し費やし借金も抱え、ね、けれども最後はこう成功した。ところがじゃあなんでギャンブルの世界の人は成功できないのか、ギャンブルの世界にはまった人はあれだけ努力してもあれだけ借金抱えながらでもやっても成功できないのか、はあ、それはその人はあんまり違わないと思うんですよね。事業をする人も、うん、ギャンブルする人も、で何が違うのかというとその世界が違うんですよね、うん、事業で世の中で努力して失敗すればするほどそこに横たわっている法則が見えてくるわけですよ。この人間社会の中にある法則、それを学んでいくことができる。失敗してもそれを学んでいくから、次にそれを応用してその見出した法則を用いて、そしてついには成功に至ることができる。まあこれは一つの法則っていうものですよ。もう定まった法則、もう昔から昔の人がもう名前つけてあるかもしれないけど、何々の法則って名前つけてやったら、それ昔からある法則です。ところがああいう賭け事とか博打とかギャンブルの世界にはその法則がない、無秩序の世界なんですよ、無法地帯、うん、つまりだからどんなにですね努力しても努力しても成功できるわけがないんですよ。なぜかというと一定のそこに法則がないから、はあ、もう法則があっては困るんですよね。ギャンブルの人はそれで儲けてる人は儲かるから、それはもう法則がない、はい、でまあ、人間が関与している、まあ、競馬だとか競輪だとか、あるいはですね、なんかそういうものたくさんありますけれども、ね、人間が関与している以上は若干は何かそういう決まり事があるかもしれない、ね、それは若干はあるかもしれません。なんかそういうこと聞いたことあります。競馬ばっかりやってる人はもう馬をずっと調べれば必ず分かるんだとかですね、馬のその遺伝子を調べていけば分かる、まあ多少はそういう法則はあるかもしれないけれども、実際のその競技においてはですね、もうそういうのはないです、うん、だからそのね、法則のない世界ほど怖いものはないです、ある意味で、うん、そこでどんなに努力したって学ぶべきものがないから、そこにはだから成功できるわけがないです、その世界では。そうですね、うん、しかもあらゆるですね、最近はコンピューターも駆使して、そしてですね、素数を用いてアルゴリズムを作っていけば、もう全くその無秩序な状態が作り出せるわけですから、うん、これはギャンブルを仕掛ける人にとってはもってこいの話だと思います何の法則もないところだからどうしようもないって、 だからそういうところでも人間は幻想を抱いてしまって、いつかは成功できるかもしれない、そこで努力すればいいと思う、まあ、こういうことじゃないのかな。だから人間そのものが違っているわけでもないのかもしれないけども、その世界が違う。そこから私たちがこう聖書を見ていった時に、聖書はこの神の法則を我々がこう学んでいくことのできる世界ということは、ここには霊の世界、信仰の世界にはもう確固とした法則が存在しているということです。だからこの詩編の119編というところを見ていくと、119編というところをちょっと見ていきましょう。詩編ですね、この119編というのは非常に長いところなんですけど、詩編の第119編ですね、119編のあちらこちらに、まあこれだけ、まあ、聖書の中で最も長い章といったら119編なんです、詩編の、はあ、でここはアルファベット順にそうですね、書かれているわけでございますけども、この、まあ、119編の中にですね、まあ、こういう言葉があるわけです。119編の、まあ、これ長いんですよね、はい、まあですね、まあ、突然余計なところ開こうとしてしまうと、なかなか、でもまあ時間のある時にね、この119編は読んでいただければ幸いであります。この71節ですね、71節、119編の中から一箇所だけこれ見つけるのはちょっと、71節、詩編の第119編の71節、119編の71節ですね。本当にもうピンポイントでここだけ読みますけども、ご一緒に言いますね、苦しみにあいたりしは我に良きことなり、これによりて我何時の掟を学び得たり、はい、まあそこまでなんですけど、71節ね、はい、そうです、苦しみにあったということは私にとって良いことでもある。まあ人生で苦しみはあんまり会いたくないんだけども、まあ、信仰の世界でも我々はいろいろと、まあ、忍耐をそうですね、要求される時もあるわけですよ。お祈りしたらパッとお祈りが聞かれればそれはいいけども、なかなかお祈りしてそこから今度は祈りながら忍耐をして、そしてついに実を結んでいくっていう、まあ、こともあるわけですよね。だそういう時にはちょっとこう苦しみの中に、まあ、あるいは、貧しみさの中に、あるいは乏しきの中に、あるいは孤独の中に、まあ、いろいろありますよね、人間、まあ、自分との戦いもあるかもしれません、まあ、苦しみにあったことは私にとって良いことだと、なんで良いことなのかというと、これによって我何時の掟を学ぶことができた、 その神の作った法則、ね、これは世の中にもあります。自然界にもあります。人間社会の中にもあります。まあ信仰の世界、霊の世界にももちろんあります。まあそういうことに私たちは目を向けていくことができるし、そこで学んでいくから、次からは同じ苦しみに遭わなくていいわけです。それ学んだから、それを用いて、それに従って、それを変えることはできないんですから、法則っていうのは、ね、だからそれを学ぶことによって、そこにちゃんと従っていく、ね、そのことによって、良い方向にこう、まあ幸いに至ることができていきますね。ですからいろんな苦しみにあっても、あ、そこで我々は学ぶことができます。なぜ学ぶことができるか、そこに法則があるからなんです、うん、つまり法則があるということは秩序があるからなんです、うん、ところが例えばギャンブルの世界っていうのは法則と秩序のない世界なんです。それがあったらそれを仕掛ける人が儲からないから、だからそれはない世界なんです。でもそれあると思って頑張ってやるわけです。そういうなんか失敗を繰り返すことによって何か見出せるかもしれない、ないんですね、それ、だから逆に言うと、まあそういうギャンブルでずっとしながら、まあ失敗したっていう人は多いわけっていうか、もう成功した人聞いたことないんだけども、まあすごい成功した大金を手にしたっていうことは一瞬たりはあるかもしれない。一瞬は継続することはできません。なぜか法則がないから。そう、はい、そうですね。だから結局はまあダメ、だからそれはつまりそういう世界には何の法則も何の秩序も存在していないということを証明してくれてるわけですよ、うん、まあ、その証明してくれたということにおいて大きな貢献をしたかもしれないですよ、それを見てる人々に。あ、やっぱりダメなんだなというですねこの人がそれを教えてくれたと思って、まあね、だから逆に言うと我々信仰の世界において、なぜ祈りが答えられていくのか、なぜ幸いになっていくのか、なぜその神様の働き技を我々が証しを与えられていくのか、これは偶然じゃないっていうんです。偶然でそんなこと起こるわけがないです、はあ、お祈りして偶然でお祈りが答えられるなんてことはありえません、ね、世の中、はあ、そうですね。そこには確固とした信仰の法則がある。それを私たちはしかし、まあ頭で学んでいると、聖書を読んで学んでいると同時に、それは学んでいるようだけども本当に身にはついていない、経験体験をした時にそれが本当に自分のものになってくる。だからそれを今度は用いていくことで、そうですね、神の言葉、聖書の言葉に従って、そして行動して生きていくということは、最初はある意味ですね、清水の舞台から飛び降りるようなことかもしれませんよ、その経験してない人にとってみれば。けれどもだんだんとそれが分かってくる。まあ清水の舞台もあれ、あそこから飛び降りて怪我しないで生きていたらお金もらえたっていうことがあったわけですよね、うん、それでみんな躍起になったそこが飛び降りるようになってしまったから、 お寺のお坊さんも困ってしまってこれで、だからまあしかし我々もですよ、最初は分からない、ね、神と言葉、聖書の言葉と言っても、うんうん、だから私も今2年ぐらい前ですかね、はい、コロナ以前はもうしょっちゅう外にばっかり行ってましたから、まあ、教会にいなかったので、あまり信者さんとこう接するっていうことができなかったんですね、うん、まあそれでコロナあたりからもう外にあんまり出ちゃいけないという話になりまして、それから教会でずっと信者さん方とこう触れる機会が増えていまして、うん、そうした時に「お祈りしてますか?」って言って言うと、 お祈りしてますよ、ね、先生お祈りしてます、教会で、ね、だけじゃなくて家でもお祈りしてますかって、お祈りしてますよとこう言うから、それ信じてたわけ最初は、それでしたらだんだんとこうそのうち、そうですね、これ挨拶代わりなんだなというふうに思えてきてね、儲かりまっかっていうのと一緒ですよね、飽きまへんなって言うんだってまだいいけどね、儲かりまっかっていうね、お祈りしてますかってこういう、ああしてますよってこう言うんだけども、どうもそれにしてはその現れてくるお証しとのちょっとギャップがあるような感じがしたんですよね、うん、それである時から2年前からちょっとおすすめとしてね、もう習慣、生活習慣の中に取り込みましょうって、このお祈りを、うん、ね、もう毎日毎日お祈りしましょうと、うん、もうそれで少しでもいいからお祈りします、少しでもいいからっていうのもあんまりこう大雑把でわからないから、まあ、15分、ね、毎日15分教会ではなくて自分の生活の中で、ね、お祈りをねしていくようにおすすめをしたわけで、まあ昨年から、うん、そうするとまあ15分できなくても、まあ、1分でも2分でも3分でもいいですかって電話かかってくるからいやいいんです、とにかくね習慣づけるっていうために一応15分って言ってるだけで、うん、重要なのは習慣を変えるっていうことなんですよ、習慣を変えることによって人生は変わってくるって言った人がいますか、本当そうだと思います、逆に言うといい習慣を取り込んでいって悪い習慣があればそれは取り除いていく、まあ、こういうことを我々がやっていくっていうことで自分のこのコントロールができますね、ですから習慣の力ってものすごく大きなもので、それでですね、その無意識のうちにでも やる、もう無意識化の中に行動できるようにそれが入っていくっていうことは、これは大きなことですね、人間がこの学んでいくっていうか訓練していくっていうか練習していくっていうのはこういうことですよね、意識のところから無意識の世界にそれを落とし込んでいくってことです、うん、そしたら気がついたらお祈りして終わってるっちゅう毎日、はあ、まあそういうですねことをおすすめしてきているわけであります、まあ、今もそうやってしてきてるわけ で今度はまた逆に15分以上になりますけどそれでもいいですか、まあそれはいいですよ、自分が お祈りしたい時があればもうそれ以上自由にお祈りする、うん、でそうした時にみんな一様におっしゃることは何かっていうと、これはそれでもう2年近く経ってきてるわけでありますけど、心が安定してきました、これお祈りの一番大きな成果ですよね、うん、安定してきた、うん、それは聖書の表現を使うと充電という言葉を使ってます、聖書は威厳で祈ることはあなた自身を充電することだと書いてあるんです、聖書は、うん、安定してきたというふうに、まあ、これは体験から出たこと、うん、でも聖書から出た言葉は、まあ、充電とは書いて日本語に翻訳された時にはですね、これは徳を立てる、徳という言葉になっています、徳、うん、威厳で祈ることは自分の徳を立てる、立てる、建設するんですよ、自分の徳を立てていく、これはちょっと分かりづらいんだけども、まあ簡単に言えば自分自身を安定させていくってことですよ、だから聖書を読んで学んでいても自分では分かったとその時思ってるわけですね、でも本当に分かるのは体験と重なった時なんです、自分の経験体験とその文字による教えとが一致した時に腑に落ちるんですよ人間、うん、だから体験なくしては分かったと思っても実は分かってない、うん、それからそれからいろいろなことが変わってきました、変わってきたからもう私が15分祈れって言わなくてももうやめないわけですね、うん、それは体験を通して学んだから、うん、信仰の世界っていうのはほとんどこの世界なんですよね、まず聖書の言葉ある、それ理解はできないけれどもやってみましょう、 そうしたら理解は後から来る、うん、これが聖書の世界、信仰の世界、うん、学問の世界はそれとちょっと反対、まず理解をしてそれからやる、まあどちらかというとそうけれども、世の中の職人の世界とか、なんか技術を伝授していこうという世界はまたやっぱりですね、行動から入っていくんですね、うん、まず自分の真似をしなさいと、真似をするところからこう教わっていく。それから簡単に言えば、あの、まあ、トランプでも何でも、あの麻雀なんかやる人は、あの私はさっぱりわからないかなと言ってたらあんなのルールブックで学ぶ人いないと思うんですよ。最初まずやってみて、体験しながらやってみて、それからだんだんと学んでいくって、うん、で世の中はみんなそういうことも多い。学問の世界はちょっと理論から学んでいく場合がありますけど、信仰の世界は世の中の世界とちょっと似たことが多い。まずここに書かれている言葉、聖書の言葉を一つの自分ができるところから実行していこうと、ね、常に喜びなさい、絶えず祈りなさいって、こう絶えず祈りなさいっていう、絶えずっていうのは24時間祈れっていう意味じゃなくて、コンスタントに、つまり私的に言えば習慣の中に取り入れて祈ってきなさい、ね、祈ることをやめないように、ね、まあ、何かあった時に祈るのはいいんだけど、それとは別にコンスタントに祈る祈りを取り込んでいく、習慣化しなさいという、うん、じゃあやってみようと、聖書に書いてることわからないけどやってみようと思ってやっていくと、それでだんだん見えてくると、うん、こういう世界なんですよね、うん、でそれがですね、失われていくと、本当にこのマニュアルばっかりのマニュアルブックの世界になっていってしまって、それでサービスでも製品でも質が落ちてしまうんですよね、うん、それやってる。体験から学んでいくことが、これは熟練に至る、これは登竜門なんですよ、うん、体験から学んでいく。ですからこの私たちが苦しみに遭いたりしは我に良きことなり、時々神様は、まあ、神様だけじゃありません、世の中の子育てをしている親も、子供がなんか苦しんだりもがいたりなんかしてても、多少それ見ながら、見守りながらそれやっていかないと、学んでいかないですよね。だから椅子から、まあ私もなんか孫なんか見てたら、椅子から転げ落ちるか何しようか、親のこと平気にこうやってるから大丈夫か、ちゃんと見とけ見とけって言うんだけど、まあ親からしてみればそれをまあちょっと見守りながら、いろいろと自分でね、学ばせなきゃいけないってこと。だから神様もそれあるわけですよ。我々の人生の中でいろいろと、まあ苦しみに遭うようなことがあっても、神様それを許して、それによって私たちは学ぶことができる。そうですね。そしてその学ぶことがあるということは、それは秩序の世界、法則のある世界にいるからそれができる。そこに横たわっているですね、法則というものが見えてくる。これは目で見えないものが見えてくる。これは神様の教育なんですよね。で、そう重要なことです。ですから祈りの力というのも実際見えてきたらすごいものです。それで1年経って2年経ってこう3年経ってきますと、石の上にも3年って言いますから、まあ、3年も経ってきますとガラッとこう3年前と物事変わってくるわけで、習慣の中に祈り、異言の祈りです、異言の祈りを、まあ、取り込む。だからこれによって私はあなたの掟を学ぶことが得たりですか、学ぶことができた、うん、痛みがあったかもしれませんけど、それによって学ぶことができた。一度学んだらそれはずっと一生我々から離れません、ね。お金は離れてきます、財産も離れてきます、持ってるものは離れてきます、けれども知識とか体験経験から得た真理は我々から離れていることはありません。ですからこのコリント、今度新約聖書、そこだけちょっと見てもう終わりますけどもですよ、新約聖書のコリント全書の コリント全書の第14章ですね。コリント全書の第14章。はい、コリント全書の第14章の4節をご一緒に読みましょう。異言を語る者は己の徳を立て、予言する者は教会の徳を立つ。はい、異言を語る者は己の徳を立て、予言する者は教会の徳を立つ。まあ、短い、非常に短いところですけど、その異言を語るという、異言でお祈りをする人は自分自身の徳を立てている。この徳というところは英語ではですね、あの英語の聖書の、まあ、たくさんあるけど、英語の聖書もチャージっていう言葉を使っている聖書が、チャージ、チャージしている。このチャージしているっていうことは、日本語に直すと充電しているっていう意味なんです。で、他の英語の聖書ではエディファイって使ってる言葉もある。エディファイ、エディファイっていうのは、あの自分、エデュケーションの教育っていう言葉と一緒で、エドっていうのは引っ張り出すっていう接頭語だから、英語ではあの人の、その人の能力を引っ張り出すから、エデュケーションっていうのは教育っていうこと。エディファイっていうことは、あのその人をね、あの作り上げるっていうことですね。だから異言で祈っている人は自分自身を築き上げている、作り上げている、安定させている、充電させている、充電している。まあ、こういうことなんです。自分の霊が、あの充電されていないと、まあ、危ないって危ないですね。あのなぜ危ないかというと、重心が上に上がってるから、頭でっかちになってる。だからこれ不安定ですね。だから異言で毎日お祈りすることによって、皆さんがおっしゃるのは、ね、自分の、まあ、丹田といったら丹田、腹の奥底っていうんですけど、霊が安定してくる、ね、それはすごく重要です。うん、もうありとあらゆることの人間の行動の基盤になるところです、それは。うん、安定していくと。それから異言を語る者は己の徳を立てていくというのは、そういうことです。まあ、つまり異言というのは神様の聖霊によって語らされる、わからない言葉のことを異言という。聖霊によって語らさせられるわからない言葉だから、超自然的な祈りですよ、異言の祈りという、ね、でもその超自然的に祈るわからない言葉が異言で、それがもし分かる言葉になったら、それは予言というわけですね。自分が準備した言葉でもないし、自分が言おうと思っている言葉でもないのに、その時何か導かれてこう出てきた言葉、なんか突然でもない、突然出てきた言葉、とっさに出てきた言葉、とっさに出てくる言葉でもいいんだよ。それは予言、はい、神様から来るものです、それも。でその予言も、予言も大切だということで、予言することによって教会全体が充電されているという、教会全体というか、それを聞く人が充電されているという。その充電されていくという内容はどういうことかというと、このその前に書いてあるように、この3節に書いてありますように、まあ、私が読みますと、予言する者は人に語りて、その徳を立て、進めをなし、慰めを与える。それは予言というのは人に語るもので、その聞いた人はそれによって徳が立てられ、進めをなし、進め、良きおすすめが、アドバイスをもらって慰めが来たというのは、まあ、簡単に言えば癒されたということです。あなたのその言葉を聞いて私は癒されました。でこっちの言葉も自分が言おうと思ったんじゃなくても、神様から来た言葉をこう導かれて、異言と同じプロセスで、我々異言を祈ってる時は分からない言葉で祈ってますけど、それと同じこうプロセスで 分かる言葉で人にこう語っていった時に、その人に何かがドンピシャ当てはまって慰めを受けた、その人のこと知らないんですよ。知らないで語ってるわけです。励まされた、力を得た、ね、あるいは充電された、こういうことになってる。これが予言。世の中の人がよく言ってる予言とはちょっと違う。聖書の言ってる予言は予知予告のことじゃなくて、そうですね、人に語ってその人に、まあ、充電していく、慰めを与える、ヒーリングを与えるっていう、ね、まあ、そういう力。この2つをちゃんとね知って使い分けて、ね、自分が何かこう空っぽに、魂が空っぽになってしまったなと思った時には、威厳で祈って自分を充電しなさい、うん、あなたは自分で自分を充電する方法を知っているから素晴らしい、ね、はい、それが我々できるわけですよ。だから最近は電気自動車っていうのは、電気自動車はこう充電しなきゃいけないから大変だと思うんですけども、まあ、あれも充電しなきゃいけない、うん、ね、ところが日産の e パワーはガソリンで充電してくれるからあれはいいんだって教えてくれた人がいます。あ、充電するその機械を持ってるわけだ、車の中に。だからガソリンは入れなきゃいけないんだけども、それで自動的に充電してくれるわけで、いつでも必要な時で、我々はもうそれ以上ですよね。自分を充電するものを持ってるわけです。我々は聖霊を受けてるっていうことはそういうことです。だからどんなに充電しても減らない。霊の世界っていうのは増えていくだけで減らないんですよ。使えば使うほど増えていく、まあ、こういう世界ですから。だからどうかこの威厳で祈るということによって自分を充電するということを知ってほしいですね。一つは。それからもう一つは、予言をするということによって人に適切な良き、まあ、励ましの言葉を与えることができるんだというんです。私たちはその人のこと知らなくても、ね、なんかその人のこと知ってて言ってしまうと、なんかあからさまに何か言ってしまっているような感じですけど、知らないでこう言った言葉が相手に慰めを与える、うん、だからこれ有名な話なんですよね。足跡っていう詩を書いた人がいるんですよ。アメリカ人、足跡。それは何か自分が夢を見て、それでイエス・キリストと自分が砂浜を歩んでいた夢を見たって言われる、まあ、クリスチャンだね、そういう人は。それで後ろを振り返ってみたら、自分が苦しい時に足跡が一人分しかなかったと、うん、それでその時イエス様に、あなたは私が苦しい時に私を離れ去って、私一人で歩いてたんですかって、こういうふうな、まあ、ちょっと文句を言ったようでありますけど、いや、それは私の足跡で、ね、あなたが苦しくてあなた歩けなかったから、私はあなたを抱えて歩いてたんだ、こう言ったんですね、イエス様が。でそれを彼女は、女の人ですよね。でその彼女はそれを、ああそれでよかった、ね、あ、私が苦しい時には私は歩けなかったから、イエス様が私を抱っこして歩いてくれたから足跡は一つだったと、まあ、そういうことで、足跡という、まあ、英語でフットプリントっていうね、詩を彼女は書いたわけだ、うん、でそれは書いたんだけれども、私がその詩に出会った時には、その作者は世界中にそれ有名だったんですよ、その詩は。フットプリントと足跡っていう詩がね。それで私がまだ20代ぐらいの時その詩に出会った時には、うん、まあ、20代ぐらいの時なんか詩ばっかりなんか読んでる青年時代があったんですけども、うん、それから金子光晴っていう、ね、反戦詩に出会って、あ、これいいなと思って読んでたら、信者さんのおじいさんが金子光晴だったからびっくりして、おじいさんですけども、まあ、それはいいんだけれども、そのね、作者不明だったんですよ。その時は世界中でその詩は広まっていた、詩だけが一人歩きしてた、うん、ところが 最近になってここ10年ぐらい前ですかね、作者が分かったの、うん、それはね、びっくりしました。それを書いた女性が分かったんですね。で、私はまだ20代ぐらいの時にパキスタンまで行ってカトリック教会で説教を頼まれた時があってそれでもうめちゃくちゃですよ、どこでもかしこでも、うん、その時にね2000人ぐらいそこにいるんです、カトリック教会で。それでその前に司祭室に呼ばれて、神父さんの偉い人の部屋に呼ばれて、ここで お説教してくれるのはいいんだけれども、前にもひどいことがあって散々めちゃくちゃにしてたキリスト教会の牧師さんがいて、だから今日はね純粋に愛のメッセージだけを語ってもらえませんかってこう言うんだよね、うん、もらえませんかっていうか半分強制的な言い方だったけど、わかりましたと、まあそうだろうなって、人と教会に来て、でもまあこっちも頼まれたからそう言っただけのことなんだけど、でもまあ純粋なる愛の説教をしろってこう言われた時に、その詩がパッとこう来たわけですよ。ああこの詩の話をした方がいい、まあ、このフットプリントのね詩の話をまあしたわけですよ。そしたらいきなりこの通訳の人が泣き出して、ここでわわわわそれで大丈夫かこれと思ったんだけども、わーっとこう通訳して、それでだからその詩の力ですよね、それは。ところがね、その詩を書いた人は自分が女性の方なんだけども病気になったわけですよね、どういうわけか病院で、うん、で病気になった時にその韓国さんが慰めに来てくれたわけだ、そのあなたは大丈夫ですよと、また元気になりますからって、うん、それでね、こういう詩がありますからこの詩をあなたにプレゼントしますみたいなそしてそのプレゼントされたわけだ。で読んでみたらこれ私が作った詩じゃないかと、うん、ね、それで、え、あなたが作ったんですかって話になって、これがこの人 の作者が分かったっていう話、うん、だからこれは まさに予言の言葉というのはこの神様から来るもの だったわけですよ。神様から来たものは人に慰めを与える、これはものすごく大きな力です。人を充電する力、はい、ね、だからこれは分かる言葉じゃないと思うんです。これ異言ではないですよ、これ予言というのは分かる言葉、ね、日本語だったら日本語でこう与えられる言葉、でも異言で祈る時と同じプロセスで来るんだよ、これパッとこうそれ分かる言葉でこの人にこの方と、でそれがねこう、まあ、そしてそれが回り回って自分のところに来て自分を慰めてくれたというねまあそういうこれも話なんだけれども、まあ、とにかくここでパウロが書いてあるように、予言をする者は人に語ってその人にその徳を立て進めをなし慰めを与えていく、はい、ということになりますよね、うん、だからこの2つのこのね聖霊の働き、まずここを私たちはしっかりと聖書を読んで聞いて知って、まず自分に対してね自分をこう安定させていく、充電していくということにおいて、異言の祈りを生活の習慣の中に、まあ、ぜひね3分でも5分でもいいですから取り入れていただいて、必ずこれね1年経って2年経ってもう成果が現れてきますので、また一つご一緒にお祈りをして、まあ、進んでまいりましょう。ご一緒にお祈りいたします。